延岡ライトハウス情報誌若ユダより第82号令和7年7月発行延岡ライトハウス展示図書館2025年制作目次はじめに館長の独り言館長渡辺博2ページお知らせ不定期刊行物3ページ館内整理日5ページ生活便利用品6ページ利用者の皆さんへ母は突然に延岡光の会音訳部住和代7ページ職員からのメッセージ構成員黒木あさみ8ページ新刊案内展示図書10ページ館展示図書11ページ録音図書12ページサピエ図書館情報13ページ目次終わり発行所延岡ライトハウス展示図書館盲人ホーム郵便番号 882-0055 宮崎県延岡市山下町 1-7-9 電話 0982-32-2973 ファックス 0982-34-9077 URL http://www.nobeoka-light-light-179.sakura-sakura.ne.jp/ e メール light-rait-ma.wainet.wainet.ne.jp 館長の独り言戦争に散った未完の夢館長渡辺博2ページ1945年8月15日太平洋戦争の終結から今年で80年を迎える。この戦争では時代に翻弄され、夢を果たせぬままに戦場の露と消えた多くの若者がいる。私は毎年この時期になると、東京美術学校油絵科、現東京芸術大学美術学部を卒業し、画家を目指していた興梠武史のことを思い出す。彼は大正6年1月15日生まれ、父貞一は延岡の無志科出身、税務署署長であったため、家族は各地を転々としたが、武史は休暇には父の実家に帰省し、写生に出かけていた。昭和15年3月、美術学校を卒業し、研究科生となった武史は、昭和16年2月、都城連隊に入隊。その後、満州ハイラルに駐屯し、戦局の悪化でフィリピンを転戦した。昭和19年秋、日本軍はフィリピン・レイテ島で起死回生の戦いを挑み、大敗北を喫した。戦いはルソン島へと移って、激しい攻防となり、兵士たちは死を覚悟して、アメリカ軍戦車への突入攻撃を繰り返していった。しかし、日本軍はすでに制空権、制海権を奪われて補給は途絶え、兵士たちは自活自戦、永久抗戦を命じられ、食料も物資も乏しい中で、飢えや病で次々に倒れていった。昭和20年4月、日本軍は司令部のあるバギオを放棄。その2ヶ月後、アメリカ軍はルソン島作戦の終了を宣言。しかし、山岳地帯にこもって戦い続けていた日本兵たちが投降したのは、終戦から1ヶ月後のことであった。こうした戦況の中で、興梠武史は終戦のわずか7日前の昭和20年8月8日、ルソン島ルソド山で戦死。 28歳でその夢を絶たれた。長野県上田市の山に囲まれた塩田平に立つ戦没画学生慰霊美術館、無言館には約130人の戦没画学生の作品が収蔵されている。この中に、たけしが一番下の妹、としこを描いた編み物をする婦人と題する絵がある。たけしはこの最愛の末妹の絵を描いて出兵したが、妹は間もなく病死。戦地で訃報を受けたたけしは、嗚咽したという。兄も戦火で命を落としていたのだった。無言館に展示されている恋人の肖像、家族の絵、母子像といった作品、家族に宛てたはがきなどからは、戦争によって夢を奪われた戦没画学生たちの無念の声が聞こえてくるようだ。虫科のコオロギ家にたけしの作品が残されていると聞いて、コオロギ家の身内である延岡市立図書館司書の T. コオロギさんとコオロギ家に伺ったのは平成14年の暑い時期であった。屋根裏には10点ほどの油絵が残っていた。その中にたけしの母と思われる F30 号の白い服を着た婦人の絵があった。昭和46年に亡くなったたけしの母は、彼が帰ってくることを信じ、死ぬまで、たけしは死んじゃいない、死んでなんかいない、とつぶやいていたという。コオロギ家に眠っていたたけしの作品は、コオロギ家を訪ねて間もなく、延岡市に寄贈され、延岡市立図書館で展示会が行われた。太平洋戦争では、多くの若い命が失われた。私たちは戦争で夢を絶たれ、志を果たせなかった彼らのことを決して忘れてはならない。展示・録音・不定期刊行物等のご紹介、3ページ。以下は令和7年4月から令和7年6月までに当館に全国各機関、団体から届いた不定期刊行物、雑誌、パンフレット等であり、展示版または録音版です。署名、展示、録音別、部数、発行年月、発行所の順に記してあります。また、一部しかないものにつきましては、予約貸し出しとさせていただきます。貸し出し希望多数の場合は、しばらくお待ちいただくこととなりますので、ご了承のほどをよろしくお願い申し上げます。貸し出しご希望の方は、延岡ライトハウス、担当小田までご連絡ください。なお、前回号発行時にご紹介させていただきました雑誌等は、今回号発行とともに処分させていただきます。ご利用ありがとうございました。今回号にご紹介いたしました同雑誌等につきましても、次号発行時に処分させていただく予定ですので、合わせてご了承いただきますようお願いします。1、展示大活字広報誌、ふれあい羅針盤第103号。展示大活字版一部、2025年6月。内閣府。2、音声広報 CD、明日への声、ボリューム103、CD1 枚、2025年6月、内閣府。3、展示広報栃木、第603、604、605号、展示版各一部、2025年4、5、6月、栃木県。4、展示議会広報、県議会栃木、第158号。展示版一部、2025年5月、栃木県。5、ロゴスの本箱、第151号。展示版一部、2025年4月、ロゴス展示図書館。6、展示構成、第308、309号。 展示板各5部2025年3、5月厚生労働省委託。7、自由民主第116号展示板5部2025年3月自由民主党。8、展示孔明ナンバー90展示板1部2025年5月公明党機関紙委員会。9、教会だよりナンバー73展示板1部2025年4月石川県視覚障害者協会。10、石川県広報誌もっと石川3月号展示板1部2025年春石川県。11、広報宮崎ナンバー637、638、639展示板各一部2025年4、5、6月宮崎県。12、師匠センターだより第134、135号展示板各一部2025年4、6月宮崎県立視覚障害者センター。13、展示図書館だより第176号展示板一部2025年5月福岡市視覚障害者福祉協会。14、日毛社協通信ボリューム90展示板一部2025年7月日本盲人社会福祉施設協議会。15、盲ろう者の専門誌コミュニカナンバー70展示板一部2025年春全国盲ろう者協会。16、仏典童話猿と一粒の豆星占いで決めた日展示板一部 CD1 枚浄土真宗本願寺派仏教婦人会総連盟。17、2025年版暮らしの豆知識 CD3 枚2025年3月国民生活センター。18、日本放送展示拡大文字番組表展示拡大文字版2部2025年度前期版2025年3月31日から2025年9月28日館内整理日について5ページ。館内整理日は通常通り開館していますが、図書の整理のため貸し出しができません。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、スムーズなサービス提供をするためにご理解、ご協力をお願いいたします。館内整理日、8月14日、9月11日、10月9日の毎月第2木曜日です。生活便利用品の紹介、6ページ。チェコ製ガラス爪ヤスリ、価格975円、税込み。大きさ幅約 10×厚さ 2×高さ90mm、重さ 7g、ケース含む。材質ヤスリ、強化ガラスアクリル樹脂、ケースビニール。付属品ケース。販売元栄コーポレーション。便利グッズの中で爪ヤスリは人気のある商品の一つです。半月型や平たい棒状のステンレス製の爪ヤスリを販売していますが、新たにチェコ製ガラス爪ヤスリが加わりました。耐久性に優れていて、ヤスリ面がミクロン単位の細かさになっているので爪への当たりが優しく滑らかに仕上がります。細かいながらも驚くほど早く削れます。ネイルサロンで採用され、ギタリストにも愛用されるほどの実力で、使用後は上質な仕上がりになります。 販売開始1ヶ月で50個以上販売し、次回入荷待ちとなるほどの人気商品です。レンジで楽チン、ゆで卵4個用。価格2125円、税込み。大きさ、幅 180×、高さ 160×、奥行き 135mm。重さ164g、材質、本体、蓋、つまみ、ポリプロピレン、耐熱温度120°C、耐冷温度-20°C、蓋内側、目皿、アルミニウム、アルマイト加工、メーカー、株式会社、あけぼの産業。レンジで手軽にゆで卵が作れる調理道具です。本体に卵と水を入れ、電子レンジでの加熱と予熱調理を組み合わせることで、簡単にゆで卵ができます。加熱時間を変えるだけで、半熟や片ゆでなどゆで具合も調節でき、卵1個からでも調理できます。ワクワク用具ショップより、どなたが使っても便利な商品をご紹介いたします。ウェブショップからもお買い物ができます。ぜひご利用ください。日本点字図書館ワクワク用具ショップ。お問い合わせ 03-3209-0751。URL https://yogu.nittento.org.jp/。日常生活用具給付等を申請される場合は、延岡市役所障害福祉課へお問い合わせください。用具によっては、障害福祉課にカタログが置いてあり、そこで注文できるとのことです。申請には、障害者手帳などが必要となりますので、事前に障害福祉課へお問い合わせください。用具に関してのお問い合わせは、延岡ライトハウス展示図書館までご連絡ください。担当、黒木。母は突然に、延岡光の会音訳部住和代7ページ。母は突然に言ってしまった。母の妹夫婦や姪、老いたちと久しぶり会い、楽しい時間を過ごした数日後。お母さんをまだまだ呼ばないでね、と父に手を合わせるたびにお願いしていたのに、突然に母は言ってしまった。弟がお母さんは何歳で結婚したのかと聞く。長女の私がもうすぐ〇〇歳だから。22歳か23歳かな。婦人会とかで海外に行ったよね。ハワイ？韓国？いや、中国？ハワイや中国旅行のたくさんの写真を見つける。薄紫色が好きだったね。緑色も好きだった。この写真。その時間は発見の連続だった。ところで、最近、就活とかエンディングノートという言葉を耳にすることが増えてきた。自分史のようなものを残すこともあるらしい。母は文字も何も残していない。だけど、身近な人との会話や写真から母の歴史が見えてくる。しかし、考えてみると、それは、母のほんの一部でしかないのかもしれない。もっと話を聞けばよかった。一緒にアルバムをめくっていろんな話をすればよかった。もっと一緒に出かけておいしいものを食べればよかった。そしてもっと感謝の気持ちを伝えればよかった。もっと。ついこの前も退職をして早10年近い私が、さも暇そうに見えたのか、あんたは今何をしてるとね、と聞く。音訳のことを詳しく話すと、へえ、そんなことがあるとね、あんたはそんなことをしてるとね、あんた、偉いね、偉いね、と褒めてくれた。この会話は 今までに何回もしたような気もするが、母に褒めてもらうと、なんとなく恥ずかしさの中にも嬉しさが湧いてくる。人は生まれていつか最後の時を迎える。どれだけあがいてもジタバタしても、最後の時はみんな平等にやってくる。その時、風になった母に褒めてもらえるように、母のように我慢強く穏やかでありたい。そして、よく続けたねと言ってもらえるように、音訳もできる限り続けていきたい。お母さん、今まで本当にありがとう。またね。職員からのメッセージ。構成員、黒木あさみ、8ページ。うだるような暑さが続いておりますが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。さて、私事ですが、区長の仕事をし始めて約2年が過ぎようとしています。仕事や子育ての合間にしか活動できないため、大したことはできていませんが、そんな中で一番大変なのが、何と言っても草刈り。雨が降り、気温が上がってくると、草が伸びるスピードの速いこと。今までこんなところに草が生えていただろうか、と思うほど、あちこちに草が生えています。手作業では気の遠くなる作業。ありがたいことに草刈り機を持つ知人に定期的に草を買ってもらっています。今年に入って初めて草刈りをしたのが5月末。作業をしてもらっている間にアスファルトの隙間から生えている草を抜いたり、買った草を集めたりしていると、どれどれ手伝おうか、同じアパートに住んでいる90歳くらいの方が声をかけてきました。腰を悪くしていると聞いていたので、お気持ちだけで十分ですと伝えましたが、すでに軍手をはめていたので、少し心配ではありましたが、一緒に作業をすることにしました。俺が元気やった頃は、今下して草が生えてきたら抜き寄ったとよ。苔が生えたら剥がして。今は体が言うこと聞かんから何もできんわ、ごめんね、と言いながらも私より手際よく作業をされていました。私が区の役員になるずっと前から自主的に草を抜いたり落ち葉を集めたりしていただいた上に、しちょってやったよ、なんて言うこともなく。そんなことも知らずに日々の生活に追われていた自分が恥ずかしいです。そういえば数年前、転訳ボランティアさんにこんなことを言われました。今は周りの人から助けてもらったり、たくさんのものをもらう時期。もらった人にお返しなんて考えず、いつか落ち着いたら次の世代や困っている人にお返ししてくれたらいいから。その時は直接的なものをイメージしていましたが、それだけではなく、知らないところで助けられていることがたくさんあったのだろうと。それに気づくか気づかないか、当たり前だと思うかありがたいと思うかは人それぞれですが。まだお返しできるような余裕はありませんが、できる範囲で少しずつお返しをしていけたらいいなと明るい気持ちになりました。ある程度の作業が終わり、じゃあとはよろしく、とスタスタと歩いて帰って行かれました。私はというと、しゃがんでいた格好から立ち上がるのもやっとで、翌日にはしっかり筋肉痛になりました。まずはお返しができる体力づくりが必要みたいです。皆さんも熱中症などに気をつけて、この夏を乗り切りましょう。時間制作展示図書10ページ。分類、署名、著者名、巻数、内容説明の順に読みます。1、真夜中の幸福論、ジョン・キム。2、漠然とした不安を抱えている日々にこそ、幸福の種があります。幸福の条件、人生における選択、理想の自分などをテーマにした不安の世代へのメッセージ。同名のメルマガからそのエッセンスを伝える。 2、本当は怖い世界史、戦慄編、堀江弘樹。3、ハプスブルク家の青い血をめぐる不幸、エジソンの最低最悪の失敗作が巻き起こした悪夢、ケネディ家を襲った呪い、ガリレオの地動説をめぐる真実、世界の歴史が動いた戦慄の瞬間に迫る。3、不安を感じたら読む本、林真嗣。4、人間が生きていく上で最も大事だと言われる対人関係能力、様々な社会生活において一番深刻な問題である人間関係の不安を取り除くための4つの方式に基づく解決策を提案する。測定資料付き。9、落ち穂拾い、岡崎博夫。2、副署名、17年の海外赴任の経験から日本を見る。9、僕と君の最後の7日間、松崎真帆。4、成人式に出るため帰省した睦月のもとに、前日に事故死した元彼幸喜から宅配便が届いた。中には金平糖が入った瓶と手紙が。手紙にあった約束を思い出せないまま、睦月が金平糖を食べると、二人が出会った日に戻っていて。時間購入刊典時図書、11ページ。分類、署名、著者名、巻数、内容説明の順に読みます。8、間違えやすい漢字使い分け辞典。読売新聞編集局校閲部編。9、ワープロやパソコンで文章を作成する際に役立つ、一般の国語辞典では使い分けがわかりにくい同音同訓異義語について解説した辞典。作品付き。9、町の観覧車、後田隆。5、9、松風の家、宮尾富子。10、9、マディソン郡の橋、ロバート・ジェームズ・ウォーラー。3、9、窓際のトットちゃん、黒柳徹子。2、9、幻の光、宮本照。2、9、丸裸のお話、佐藤愛子。3、男女の機微に差を刺して、振り上げた刀で男を切り、返す刀で女を切る。痛快な毒舌の中に優しさを込めて、現代風俗、文化から別れ方のテクニックまで綴る、花も実もあるエッセイ集。時間制作録音図書、12ページ。分類、署名、著者名、収録時間。内容説明の順に読みます。9、警視庁公安部外事4課、高木明介、7時間15分。移民問題、海外テロ組織による日本への浸透作戦を追っていた記者が行方不明になった。友人の記者岩田は、自治体ぐるみの陰謀の進行に身の危険を感じ、先輩記者から、警視庁公安部外事4課のくせ者刑事を紹介してもらうが。9、人妻みだらマッサージ、矢上純一。4時間43分。この体たっぷりほぐしてくれる？熟女喜ばせロマン。9、真冬の訪問者、W.C. ライアン。11時間38分。1921年、内乱さなかの冬のアイルランド、大戦の機関兵トムのもとに、かつての恋人モードの訃報が届く。彼女が同乗した王立アイルランド警察の車が IRA に襲撃されたのだが、IRA が殺したのは男二人だけと判明し。9、木薬のメス。本庄正人、 11時間2分。脳死者が出るのを待つか、生存者から肝移植を行うのか。病院にはびこる権力闘争。法案成立にしがみつく功労議官。病院経営に隠された闇。毒だらけの日本の医療界に孤高の外科医がメスを入れる。9、よろめき団地妻、立花慎治、6時間37分。昼下がりの団地は発情中。極上の人妻誘惑ロマン、真相版化。サピエ図書館コンテンツ利用状況、13ページ。次巻制作テキストデイジー、ザ・ベスト10。1、北町奉行、城回り同心、笹沢佐保著。2、古老、堂場俊一著。3、思い出ご飯、PHP 研究所編。4、桃の缶詰、さくらももこ著。5、推しの人妻、草薙優著。6、熱欲、堂場俊一著。7、美尻女教師、早瀬真人著。8、狂人、勝目あずさ著。9、果てなき浄化、相川京著。10、彩りの未亡人、末広慶著。サピエ図書館人気のある本、展示ダウンロードランキング、ザ・ベスト10。1、Google、ジェミニ、無料で使える AI アシスタント 100% 活用ガイド。リンクアップ著、制作館、栃木市場瀬。2、99% の人が知らない iPhone のすごい使い方。タイ、監修。制作館、大分天役。3、尿トラブルの治し方、伊勢路哲也監修、制作館、青森市場瀬。4、元宮廷錬金術師の私、辺境でのんびり領地開拓始めます。1、日の影空著、制作館、日赤北海道。5、元宮廷錬金術師の私、辺境でのんびり領地開拓始めます。2、日の影空著、制作館、日赤北海道。6、楽に歌がうまくなる新常識、小泉誠二著、制作館、神戸テント。7、響けユーフォニアム北宇治高校吹奏楽部のみんなの話、武田綾乃著、制作館、秋田テント。8、任侠梵鐘、今野敏著、制作館、福井市場瀬。9、今夜も浮気妻と、草薙優著、制作館、福井市場瀬。10、世界一簡単、70歳からのスマホの使いこなし術、増田由紀著、制作館、青森市場瀬。サピエ図書館人気のある本、デイジーダウンロードランキング、ザ・ベスト10。1、アイム・ソーリー、伊藤賀一著、制作館、日展と。2、カフネ、阿部明子著、制作館、宮城市場瀬。3、所長サスピション、今野敏著、制作館、滋賀市場瀬。4、透明な螺旋、東野圭吾著、制作館、小樽テント。5、境界線、中山七里著、制作館、デイジー平方。6、天原市、笛吹秋夫著、制作館、都の城テント。7、追跡者の決闘、大沢有正著、制作館、 旭川テント。8、アクセシビリティコラム、2024年度版、山賀信行著、制作館、日展と。9、青姫、浅井真勝著、制作館、日展と。10、ちぎれ雲、3、富樫凛太郎著、制作館、小樽テント。デイジー図書奥付け、延岡ライトハウス情報誌、若鮎だより、第82号。制作、延岡ライトハウス展示図書館。制作完了、2025年7月。以上で、延岡ライトハウス情報誌、若鮎だより、第82号を終わります。